直感力を鍛える30の方法。その1、直感は偶然ではない。今までのことをバックにした意味はあることで。あなたは直感というものを単なる偶然だと思っているのではないでしょうか。初めて結論から言ってしまいますが、直感は偶然ではありません。直感は今までのことをバックにした体験にもあることです。あなたにも次のような経験があるのではないでしょうか。なんとなく、だけどこの方がいいなという気分。よくわからないけど一瞬ピンと閃いた。なんだかこっちの方がいいような気がする。どういうわけか気がする。こうしたなんとなくや気が進む、のよかなすということは単なる偶然の出来事ではありません。経験してきたことを対象に脳内心で検索をかけ、その場に適した最も良いやろう選択のような反応をしてくれているのです。直感は誰の力でもなく、あなたが今まで経験してきたことの結果であり、脳力なのです。直感のある日、突然、偶然だと考えている人は、せっかく直感が教えてくれる貴重な答えを盗み逃しているということです。それは誰より頼りない声を無視しているということであり、もったいないことなのです。直感の正体はあなたの記憶です。たくさん経験してきたなら、今の選択に適した記憶を探し出し、脳がこっちの方がいいですよと教えてくれているのです。しかし、その他の大切な声に限って曖昧な声になっています。なんとなくや、よかなすという曖昧な声まで信じきれず、本当にこれでいいのかなと不安になるのです。例えば、私は野菜のグリーンピースが大嫌いです。あまりにで食べた時、口の中で何が悪い感覚も嫌です。幼稚園の頃からずっと嫌いな食べ物の一つで、今までに嫌な経験が多くしてきました。そのためグリーンピースの味や形は通じしてやないよう印象を持ちません。ある日、私はグリーンピースそっくりな名前を野菜に出会いました。グリーンピースではありません。しかし、グリーンピースにそっくりなのです。私はグリーンピースにそっくりな味や形であると脳がすぐ気をつけろと直感的に教えてくれます。なんとなく嫌な気がすまない気分が悪くなってきたと曖昧な状態で直感的にやるように感じてしまうのです。最初も言いましたが、直感は偶然ではなく過去の記憶です。今まで嫌な経験がたくさんしてきたため、脳が過去の記憶を辿って直感的にならないぞと囁き声で教えてくれるのです。大抵その時の直感はあたり、私がそのグリーンピースにそっくりな名前を言うと、やはり苦手な味がします。こうした声を大切にし、直感に正直に従って行動していくと思ったように日常生活が進んでいきます。今私がそうであるように、あなたも自分の直感を信じているから思ったように頼りになることに気づくはずです。何しろ過去の記憶と良いようなものをバックにしているわけです。何か選択という局面には、脳がこんな経験があったら、今回はこっちの方がいいと思うよと教えてくれるのです。自分の直感を信じる。直感力を鍛える30の方法。その2、潜在意識に依存した感じな価値。人間には潜在意識の奥深くに潜む記憶があります。もの10年も生きた人がそれ以前に経験として蓄えられた記憶が脳の奥深くに蓄積されています。ほとんどの人が昔のことは忘れたと言いますが、人間は一度経験したことは今では忘れないようになっています。あなたも昔の話をされた時、そういえばそんなこともあったなと昔思い出すはずです。これは忘れていたのではなく、普段は思い出せなかったのです。本当に忘れていたら思い出すこともできません。経験した記憶たちは潜在意識として脳に蓄えられています。そしてある種の潜在意識として意識化を出すことがあります。それがなんとなくという感覚です。こっちの方がなんとなくいいような気がする。なんとなくやめた方がいいと思う。なんだか疲れてしまう。あなたも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。この感覚こそ直感と言われるものです。直感はその人が過去に経験したことから上手に生きたことを思い出し、結果としてなんとなくという感覚で現れます。私は普段からたくさんの本を読んでいますが、何を読んでいただけでその本が楽しいことかどうかなんとなく分かります。小さな字が詰まった本を読むと直感的にこの本は面白くなそうだなとなんとなく分かります。今まで私がそうした本を読んであまり良いことがなかった経験があるからです。見た目や雰囲気などが想像してぼんやりした感覚ですが、感じるものがあるのです。潜在意識を活用できれば、良い場面でも適した選択ができるようになります。直感力を磨いて潜在意識を活用する。直感力を鍛える30の方法。その3、たくさん経験を積んだ分直感力も磨きがかかる。直感とは過去にたくさん経験したことの脳を深くにしまい込まれている潜在意識です。直感という言葉は曖昧ではありますが、単純な話をすれば自分の過去の経験から引き出される感覚に過ぎないのです。直感力を磨きたければ単純な話、良いような経験もたくさんすればいいのです。たくさん経験をすればすること直感もより確実になります。良いような経験をすればすること直感が働く場面も多くなります。人生の良いような局面において良い選択ができるようになります。私の言葉が気にすべきのは長く来た分だけたくさんの経験をしてきているからです。私もつい先日面白いことがありました。付き合っていた彼女と一緒に今夜に離婚があったときのことです。彼女がコンピューターについて勉強したいとのことで彼女もパソコンについての本を買っていました。どんな本を買ったのか私に見せてくれたのは彼女がすでにコンピューターだったのでした。私もパソコンの勉強をしようと思ってこんな本を買ったよ。自慢げな表情を示してくれました。私はその本を手に取ってただとページを見たときに、彼女はこの本を読めないなと直感が働きました。まだこの本を読めないにもかかわらず直感的ですが、彼女はおそらくこの本を読むことが接するであろうと予期したんです。その本はページいっぱいに詰まっていて専門用語が使われていて、そのページが小さい本だったからです。彼女は普段から忙しい人でゆっくりページを見るのもないだろうという考えがその場で浸透して私の脳を固めました。その瞬間、彼女の前が見えたような気がしました。なぜ、たまに一言俺に相談してくれなかったの？一体の本を選んであげたのに。私はため息交じりでつい言ってしまいました。この本きっと読む気ないよと言うとて、なぜそんなこと言うの？せっかく買ったのにと言っていました。後日、あの本読んだ。と聞くと、まだ読んでない。読む気はない。内容は分かりにくいし、と言い訳をしてきました。私の直感は当たりました。別に私は、私も読みたくありません。私は今まで多くの本を読んできて、面白くて楽しい本だけでなく、面白くない本やつまらない本にもたくさん出会いました。その分、なんとなくではありますが、この方々と言うかけどういうことなのか、かなり強い直感が働いてしまいます。それに彼女の性格が加算されて、結果としてこの本は彼女には合わないということが分かってしまったのです。嫌な経験や悪い経験も漫才悪いことではないんです。今度嫌な経験も未然に防ぐために働く直感の役立つと考えれば、辛い経験も後から生きているのです。心のように良い経験だけでなく、忘れないような嫌な経験も、実は人生の中では大切な経験として生きているのです。たくさん経験を積むというのは、これらをよく生きるために活用できる自由をなく、大切なことなのです。良い経験も悪い経験もして直感力を磨く。直感力を鍛える30の方法。その4、良い経験も悪い経験も関係ない。どんな経験もすべて直感の役立ちになる。矛盾した面白い話ですが、人生の中では良い経験ばかりをしていきたいと思います。その気持ちはわかります。どうせ生きる人生は毎日嬉しさや楽しさに溢れる日々であることが良いに決まっています。しかし嬉しさや楽しさに溢れる日々を送るためにはつまらない楽しない日々を送ることも人生の中では必要です。直感力を磨くためには良い経験と悪い経験の両方が重要です。嫌な経験もしておかないと悪い経験もして直感も働かなくなってしまうからです。両方を経験して初めて正しい直感が働くようになります。自動車も悪性だけではなく、ブレーキもない安全な走行ができません。経験も良い経験と悪い経験の両方を知っておかないと適した直感が働きないということです。アクセルを踏めという直感とブレーキを踏めという直感ということです。両方のバランスを働かなくなるまま走れるように人生を学ばれるようになります。なんとなくという力を存分に発揮するためには良い経験と悪い経験の両方の側面が必要です。それが想像されて正しい感覚が身についてきます。日頃から嫌な経験もしていながら今度の人生において同じ失敗を繰り返さないようにするための知恵と変わります。直感には良い経験も悪い経験も関係ありません。どんな経験もすべて直感の脈打ちになるのです。嫌な経験もプラスに考える。直感力を鍛える30の方法。その後、人間は人を気にするとおかしな選択をしてしまうようになる。水道管の中に水が来ていると水も勢いよく流れてきません。本来のように水が勢いよく流れてくるためには、まず作業を行わないと水は少ししか出てきません。実は直感でも同じことになります。あなたが10年以上も生きていれば、それだけでも過去の経験の蓄積がかなりのものになっています。それだけの経験を積んでおくなら、なんとなくという直感が働かないわけがないのです。もしこのように直感が働かなければ、大抵の場合には詰まった水道管と同じように何かが詰まっているわけです。それらのことは見えというつもりです。人間には将来よくなりたいという夢があるゆえに、どうもおかしな行動を取り始めます。何かの選択を迫られた時でも、自分が好きかどうかではなく、将来よくなりたいかどうかを自分に考えているのです。例えばあれば、気がありません。近くの時に自分が仕事であるかどうかよりも、お金が稼げるかどうかを自分に考えてしまう。行動を決めるときも、自分が行きたいからやるのではなく、みんなから自分も行くと考えてしまう。かっこいいというのを人からかっこよく見られたいし、羨ましくもらえたから、高い金額でも買ってしまう。特に、彼を取り込むのはまさに前提です。自分が好みの場所から不可能ではなく、雑誌に今流行っています。と、彼が流されて買ってしまう。自分が流行の服を買っていないと、他の人から浅いと思われてしまう。自分が生きている人だと思われたい、彼に乗って今を生きている人だと思われたい。そんな、見えや、プレッシングが今回の正しい選択ができなくなってしまうのです。人間は人を気にしているとおかしな選択をしてしまうのです。当然のことならこんな人を気にした選択は正しい選択ではありません。流された選択、組み合わせた選択ということです。日本人は集団で行動する習慣があります。みんなやるから自分もやる。同じことをすることが正しいことだと思い込んでいる一見正しいと思われる選択については間違いだったことがよくあります。あなたが選択する際に考えることは次の基準です。自分が好きかどうか。自分にとってやりたいかどうか。自分にとって楽しいかどうか。これらの基準は常に他人ではなく自分です。これらを大切にしていたら他人に組み合わせることなく今回の自分の人生を歩むことができるようになります。ポイントは自分の気持ちに正直になることなのです。他人の基準にした選択より自分の気準にした選択をする。直感力を鍛える30の方法。その6、分からな今まで経験したことのない初めての体験というのは生活の中ではよく登場します。初めて行ったお店で見る初めての見るのは、どれが一番美味しいのかわかりません。そんな時は、とにかく気になるものを片っ端から試してみればいいのです。初めてわからない時は、わかるようになるために実際に挑戦すればいいということなのです。 初めてということで多少の不安があるにせよ本人が実際に経験することにはわかりません。わからないことを本読んで知ったり他人に聞いたりしたことでそれは補助的な情報にすぎません。やはり自分が直接に経験することにするのです。他人が美味しくないといった食事でも自分が食べてみると何が美味しかったことがあります。また本で書いてあることと実際これは違いがあるということなんて本当によくあることです。一番確実なことは自分が実際に体験していることなのです。自分が経験していることが一番正しくて確実です。経験に勝る経験はありません。これは食事に限った話ではなくあらゆることに通じる話です。特に人生における選択ではどちらが賢い選択かわからないときがあります。他にわからない経験ならできる限り両方経験していることです。この読んだり他人から聞いたことでも自分が経験していることが当然な感じがしますが実は一番の正しくてあったりするのです。わからないことはとにかく大胆にしてみる。直感力を鍛える30の方法。その7、直感力の相性はあらゆることに意味を感じる。直感力の最低所はあらゆることに意味があると感じています。理解は自分に結びつけて考えることができているということです。良い出来事も悪い出来事も今の自分にとっても何かの結果だと感じ意味を読み取っているのです。単純な例を挙げれば風邪をひいたときです。風邪をひいて苦しくて嫌な気持ちになりそれだけで悪い人は直感力の相性です。直感力の相性は風邪をひいたときに風邪をひいたのは何か意味があると感じます。最近ストレスが溜まっていたせいかな、食事をおろそかにしていたせいかな、ビタミンが足りていないせいかな、体を冷やしてしまったせいかな、このようにあらゆる原因を考えます。今度同じ失敗のないように苦しい形を生み出していくことができるのです。結果があるからには何か原因があることを直感的に理解しているわけです。直感力の相性はこうしたせっかくの貴重な経験を生みのような7割にさせてしまいます。あなたの生活の中でも最高や悲しいことがあったときにはそれだけで終わらせるのではありません。何か原因があることを感じ取りましょう。それはあなたを強くさせる何か原因かもしれませんし、もしかしたら最近の自分が慣れていた結果かもしれません。些細なことも意味を感じられるような直感力の相性なのです。あらゆる経験に意味があることを感じ取り。直感力を鍛える30の方法。その8、今あなたは過去のあなたの結果、今の繰り返しが未来をする。今あなたはつまりは結果です。今までの行いや経験の過去に繰り返し、その結果、今あなたは内容です。ある日突然、今あなたが存在しているということはなく、過去のあなたがいつも積み重ねられた結果ということです。また、今あなたの積み重ねは未来のあなたにもつながります。よくよく考えてみれば、当たり前のことで今を一生懸命生きていればそれに合った未来のあなたになります。今の繰り返しが未来を救っていくことを知れば、今あなたが何をしようとしているのかが重要になっています。私もこの前の法則が当てはまります。私は今から3年前から学生という部分であり、毎日本をたくさん読んでいました。ちょうど知識をたくさん蓄えていた時期であり、毎日いろんな知識に触れることに感動していた時期です。学生という部分でもあり、その名の通り勉強を開始していました。もともと勉強が好きでしたし、特に人づきあいや人生についての勉強に力を注いでいました。過去人間関係に苦しんだり人生に苦しんだりした経験があるその謎を解き明かそうと勉強になってくれた日がありました。そうしたことのおかげで今ではそれを同じ文章を書くことができ表現することができるようになっています。ある程度知識力の文句のまま毎日勉強してインプットをしていると今度は表現の仕方にアウトプットになるようになります。今はそのアウトプットを行っているわけです。ちょうど僕の水がいっぱいになり溢れる感じです。今私がいるのは過去の私がいたからです。過去の私が何をしていたら今私がどうしているのかに綺麗につながっているのです。さらには今の私の積み重ねが今度は今の私へとつながっていくでしょう。3年前の私の積み重ねが今の私につながっているように今の私の積み重ねが3年後の今の私へとつながっていくのです。最後の中で目の前にあることに全力を尽くそうと言っていますが何とかではなくしっかりした理由があるからです。今さらなら過去のものにやり直すことはできません。また今すぐ3年後の未来を取ることもできません。今あなたが直接努力を見られるポイントは常に今しかないのです。しかし実際世の中には過去の過ちの歴史が思い出を思い出して懐かしんだりしている人が何と多いことでしょう。絶対に戻ってくることのない過去を思い出してからの今では良い未来と繋がってはいけないのです。過去を悔やむ気持ちながら今一生懸命に生きることです。良いことも悪いことも悪いことを吸収し自分の力と体力をしている人が素晴らしい自分を吸い出すことができるのです。今あなたは何をしていますか。3年前にあなたがしていたことは今あなたに繋がっているはずです。今あなたは過去のあなたの積み重ねだから。ということは今あなたが行っていることが3年後のあなたを救っているということになるのです。3年後のあなたはどうなっていると思いますか。今あなたがやっている毎日の積み重ねが3年後のあなたという結果を生み出す原因になっているわけです。素晴らしい未来のために今目の前にあることに全力を尽くす。直感力を鍛える30の方法。その9、楽しみは無駄はない。考え方一つで全て楽しみと変わる。無駄ということは効率を考えるときに出てくることです。少しでも効率よくやりたいときに必要なないものもできます。それを一貫して無駄と呼びます。確かに時には効率を求めることも必要でしょう。しかし人生全てが効率の良いようになってしまえば神々に作業したりバタの毎日となります。例えばスピードアップというテーマに焦点を合わせればそれに対する無駄ができます。また作業ということに焦点を合わせればそれに対する無駄もできます。仕事のやりくりということにテーマを絞ればそれに対する無駄もできます。しかし例外も存在します。不思議なことに楽しいことに焦点を合わせたとき無駄というものは存在しなくなってしまうのです。楽しいことに関しては考え方を伝えられるようなが楽しみと変わります。どう考えどう感じるか問題であるので楽しいことには無駄が存在しないのです。私は時々会社の通勤をわざわざ遠回りしていくことがあります。本当の近道をすればもっと効率がいいと考えることです。しかし私はいつも違った道を通るといつも違った景色や雰囲気を楽しみます。ショッピング運動には新しい洋服が飾ってあったりいつも床に道には珍しいお店があったりします。簡単な会社通勤も結構楽しみと変わっていくものなんです。少しでもただにアングルを変えるだけで自分が無駄と思っていることも楽しみと変わってしまうものなんです。無駄を楽しんでみる。直感力を鍛える30の方法。その10、人間には目の前に楽しみがあってもわざわざ遠くへ戻れてしまう癖がある。これは旅行している人によくありがちな話です。例えばニューヨークに旅行し、美術館に行ったと自慢している人に限って地元の美術館は未体験です。ニューヨークという名前を聞いたにされてニューヨークの美術館に行ってきたと自慢しているのです。それに対してニューヨークから旅行に来ている人は自分たちが地元で当たり前だと感じている美術館の足を楽しんでいます。地元に住んでいる人は近場にある当たり前の美術館であるだけに特に気に留めようとしないのです。人間とは不思議な生き物でどうも幸せや楽しみをわざわざ遠くへ求めようとする癖があります。本当は目の前にあってもわざわざ遠いところへと求めに行くのです。ディズニーランド近辺に住んでいる人はディズニーランドへ行ったことがない人が多いのもその点です。それは近場にある方にしても行ける気持ちが働き、そんな近場にあるものから特別価値があるものだとも考えていないのです。日本国内のことを考えながらわざわざ遊びにやってきている人がいるというように地元に住んでいる人は案内としたいものなのです。これは美術館やディズニーランドに限った話ではなく人生の楽しみ全てに対していることです。今あなたは友人が来ていることが当たり前で感謝するのを忘れてはいませんか。今あなたは健康であることが当たり前で体を大切にすることを忘れていませんか。今あなたは両手を失うことが当たり前で物を掴んだり痛みに出ることが当たり前だと思っていませんか。外国に友人がいることがすごいことではありません。また近場であることが健康であるということでもありません。ただ普通に身近な友人がいてご対面の時に生きている当たり前の状態こそ一番の幸せであることに気づくことが必要なのです。どういうことで幸せを求めるよりまず身近なことにある幸せからしっかり気づくことが大切なのです。幸せをわざわざ遠くへ求めようとしないようにする。直感力を鍛える30の方法。その11、未然に起きている行為は自己投資であり将来へとつながる。自分の目を切って物を買うというのは一種のギャンブルです。何を買ったか自分の目が決まってしまうという大きな手法なのです。例えば今の楽しみであるためにキャラクターが寄っていることは大きなお金の浪費となります。高いお金を払ってきれいなお姉さんと一緒の酒を飲むことは気分がいいことでしょう。しかしその場の楽しみであるというだけで次へとつながっていません。その場であとお金が消えてしまい何が残るかというようなものがありません。それに対して何も自分の金を買って読むことは自分に役所ない自己投資へとつながります。自分の頭の中に知識や知恵などに賢く弱らないができるようになります。これは相手に将来性の高いお金を使い方です。自分が目を切ってお金を使うことは全て自分に流れてきていると考えることが直感力を生み出すことです。そうすると自分が財布からお金を出す瞬間にそのお金について考えるという直感が働くようになります。自販機のジュース1本でもタバコ1箱でも誕生日プレゼントでも全て自己投資であり自分に流れているようです。余談になりますが私はタバコのお金を使うことができないです。水を切ってお金を使うならでもタバコのお金を使うことは特に窓風の行為に値します。今でもタバコを吸うことはありませんが今度も吸うことはないでしょう。お金を使うならでもタバコはキャラクターや手がパチンコ良い罪に思いと感じます。それは3つの愛が含まれているからです。お金を払ってまで自分の体の内部でその世の中にいる人たちまで介入させる。それでいて全くの将来性がない。そういうことが自分の体の内部を与えているように将来が与えることがなくなってしまうという将来性がない行為なのです。私は親の人によって生活をしている時はこの感覚が身についていませんでした。しかし社会に出て一人暮らしをするようになるといろんなことに敏感に反応できるようになります。物事に対して直感的な感性が身につくようになるのです。この方は将来の自分に繋がっていくのだろうか。そう考えるようになり物事の全体がよくくっきりと感じられるようになるのです。未然に起きることは将来の自己投資だと考える。直感力を鍛える30の方法。その順に、普通の人は世界を一つだけ覚える。直感人は別の世界を探し求める。小学校で習う算数の一番初めの授業では1プラス1イコール2という基本的な計算を教えてくれます。私は小さかった頃は素直に2と答えていました。しかし当時の同じクラスには決めた答えは下から分という人がいました。その人は1プラス1イコール11と答えてしまうのです。確かに1を10としたら11という答えもあるです。私は目の前にある当然の答えにではなく別の正解をしてしまったからそういうのと思いました。特に算数や数学では答えが1つであると考えがちです。しかし頭を決めて考えてみると答えは1つは考えないのです。他にも1プラス1イコールか何度かと答えを友人もいました。どうやら私のクラスには決めるものが多かったようです。1とプラスと1とイコールに合わせてみれば確かに何度かという感じになります。 間違ってはいないので、違うとも言えず、むしろなるほどだと安心してしまったものです。感性的に考えると、一つの答えは一つにすぎず、唯一の要素を考えてみると、他にも答えが出てくるものです。一つの正解しかないと思わず、別の答えを見せていくのが直感的な人なのです。一つの正解に執着しないようにする。直感力を鍛える30の方法。その13、人から褒められるようなことをやっていると、自分らしい生き方ができなくなってしまう。人は人から褒められたい欲求があります。人から褒められることで、自分の価値を感じ、自己満足になる力です。ほとんどの人が自分が楽しむことより、どれだけ他人から見て尊敬されることであるかを重視しています。給料服や外国人でも、自分がいいなと思うことより、人から見て可愛いね、すごいね、と言われることに高い目指す。しかし、直感的に生きている人は、自分込みで考えます。人生の進行は、自分だという認識を強く持っています。やりたいことがあるときは、周りの目を気にせず、やりたいと思うことをやります。すなわち、もし大事に動いているのです。たとえ、人から見て可愛くすることでも、意味のないことでも、関係ありません。自分が満足できれば、それでよしと考えています。周りの目を気にすることなく、のみのみ生活でき、その上で自分が満足できているという状態になっているわけです。大学生の彼女も、小学校3ヶ月で中退という経験を持ちながら、楽しい感じ学生に生を出していました。今回は3ヶ月で中退という劣等感に、卒生活をそうなことです。しかし、彼はそんなことを気にせず、好きな発明に打ち込んでいたわけです。それはまさに一番自分らしい生き方ができていたということです。なんとなく、学校へ行くのではなく、勉強を嫌にならしているわけではなく、自分らしい生き方を貫いているということです。人は自分らしい生き方をしたいと思いながら、なかなかそれができないものです。他人から見て褒められるようなことはしていませんか。自分が楽しいと感じることより、他人から称賛されたという理由があって行動していませんか。それは知らず知らずのうちに他人にならされてきているということになります。周りから自分を合わせて動かせるのではなく、自分の意思で周りにならされない生き方というのは理想的というのです。人から見て褒められることより、自分が楽しいと感じることをする。直感力を鍛える30の方法。その14、人の記憶は忘れるのではなく思い出せなくなるので、私の人生は過去と現在であります。今まで生きてきた過去の無意識に蓄積され最終的な決断をするようになっています。私の場合、過去の全てをまず思い出すことはできません。しかし、忘れているわけではありません。思い出せないだけです。友人と昔話をすればそんなこともあったねと昔を思い出せます。友人と昔話をすると簡単に昔のことを思い出せます。それは友人との昔話が過去の記憶を読み覚ますきっかけになっているからです。人の記憶は忘れることはなく思い出せなくなるということ。年を重ねて物覚えが悪くなる話はよく聞きます。私の母も最近極端に物覚えが悪くなりました。ただし、忘れているわけではなく思い出す力が弱くなったということです。母にあの時こう言ったでしょうと私が言うとそうだそうだ思い出したと言います。母は忘れているのではなく昔より思い出す力が弱くなったです。こうした現象を記憶力が悪くなると表現されますが、実際は記憶力ではなく思い出す力が弱くなったこと。潜在意識は過去の大半の出来事がほぼ全て蓄積されていると言われています。友人と昔話をすれば昔のことを思い出すことができますね。あなたは忘れているわけではなく思い出すきっかけがないから今は思い出せないだけのこと。実際は覚えています。記憶は潜在意識の深いところにあり生活のある瞬間と表現します。それがなんとなくという感覚であり直感です。あなたが生活の中でなんとなくこっちの方がいいなという感覚は今までの過去の未来に力で教えてくれているのです。私は今までの過去の意識ではありますが未来に力で教えてくれます。服をやる行為にしても自分に合うと思う服は直感的にピンときます。今までどんな服になってきたら楽しい気分でやれたことから検索して直感で教えてくれるのです。私は日頃から直感を大切にしていきます。はっきりしたことがあるわけではありませんがなんとなくという気持ちになるからそれにも理由があるはずです。その時はその理由はありません。私は昔の記憶のきっかけがないために今すぐは思い出すことができないからです。しかし潜在意識の中にしっかり記憶が蓄積されているためなんとなくというのが合図で知ることができるのです。なんとなくという気持ちは過去の経験と記憶が安定しています。曖昧な感覚であっても内容が良いのです。なんとなくいいなと思ったら決断する。直感力を鍛える30の方法。その15、自分のことは自分で決めることが自分らしく生きること。直感的に生きるとき決断は必ず自分が出すようにしましょう。自分の直感は自分が感じるもの。自分の直感の代わりに他人が感じることはありません。すなわち楽しそう、面白そう、挑戦してみたいと思えば行動しましょう。いつも他人に頼ってる場合の人は決めることもないから他人の力を借りようとします。どうやらいいと思う。どうすればいいと思う。私、どうすればいい。こうしたことが不自然となっているわけです。日常では普通にありふれたことです。しかし、これらのことは決断の他人に言われることになり、知らず知らずの間に流される生き方をしてしまっているのです。そういえば、私の友人にもこれらの言葉をよく使っている人がいます。私、どうすればいいと思う。と、私の意見を述べてきます。相手、私は自分のことは自分で決めた方がいいと、私は自分のことは自分で決めるのが一番いいと思っています。自分が決めないと責任も自分で取れません。自分のことは自分で決めてもらいたいです。優しさと厳しさは両立体です。自分のことは自分で振り返ってみましょう。よく耳にすることであるように、なかなか意識をしていませんが、これらのことはできる限り触らない方がいいのです。今夜には自分らしく生きてもらうといったことが並んでいますが、自分のことは自分で決めるようにします。これ以上の自分らしく生きることは他にもないのです。自分のことは他人に決めてもらうのではなく、自分で決める。直感力を鍛える30の方法、その16、気が進むことを覚えれば元気になる。なんとなく飛んでいることに気が進むということもあります。気が進むということも同じく直感的なことの一つです。自分が楽しいや面白そうだと感じることは決まって気が進みます。気が進むのピットは元気のピットを意味しています。つまり気が進むことであれば元気を気が進むということであり元気になるということなんです。大きな理由はなくても何だか気が進むなということはそれをすれば自分が元気になるということです。面白そうなことやワクワクすること自分のためになることは自然と気が進みます。それをすれば自分が元気になるからです。人間は本来元気になるようにできています。普通に生活をしていれば気が進むことはたくさんありますがなかなかそれができないという現実があるのも確かです。というのも周りの目があるからです。これをしていたら変な人だと思われるから面白そうだけどかっこ悪いな。楽しそうだけど恥ずかしいな。人間は商業品するとどうも素直になくなってしまうのです。コミの気が進んでいることでも商業品しているとくじけてしまうのです。しかし気が進まないことをしないと元気もないという結論になっています。元気になるための基本とは気が進むことは周りを振り返ってでもやっていくということになります。特にお金の問題、親のことか周りの目の障害がたくさんあります。しかし自分らしい生き方をするためには気が進むことを大切にしていくことがポイントなのです。気が進まないことをやっていてはいつまでたっても元気になりません。自分が歩んで進むから脱線しているということであり自分らしくないということなのです。気が進むことには進んでやる。直感力を鍛える30の方法。その17、直感人は中途半端をやらない。常に一番をやり続ける。直感人は中途半端なものを嫌います。中途半端とは好きでも嫌いでもなく曖昧であるということです。直感を大切にしている人は好きな人がはっきり言われます。必ず一番の意識してそこから考えます。もともと直感の気にせずに適当な感性で生活している人はものを買うときも中途半端なものを買ってしまいがちです。例えば服を買うときに至っては違いがはっきり言われます。直感的な人は自分がいいなと思う一番のものを先に手に取ります。値段やサイズを考えるのは頭の足といった感じで自分がいいなと思うものは気持ちに正直にしちゃいます。それに対して直感的な人は値段やサイズなどを考えずに手出した中途半端なものを買ってしまうのです。自分の好きだという直感を一番大切にするとき値段やサイズは頭の足にしておくことです。自分がいいなという気持ちは感情に正直になり直感的にこれすごいという感性に従うことです。少なくともお金やサイズ、その他のことを一緒に考えてしまうと、頭の中で考えちゃいない自分の好きだという感性が生まれます。良いことが調子で買ったものは、相手は中途半端なものです。一番好きというよりもなく、最も良いわけでもなく、値段のサイズも中途半端なものを選んでしまう結果となってしまいます。そうした中途半端な洋服に限って、普段の生活で用途を持つこともなかなかありません。日常生活で用途は、商品ということもあり、洋服関数にある一番に服を選んでしまいがちになります。中途半端な気持ちで買った新しい洋服は新しくても、登場回数が少ないのです。こんなことが少々高くても一番いいものを買っておくんだったら、後から選ぶことでしょう。一番いいものはやはり良いものであるだけあって、値段も少々高くすることでしょう。しかし、時で見ると経済的なのです。中途半端なものより最も良いものを選ぶ。直感力を鍛える30の方法、その18、気が進むことを教えても、よく振り回されてはいけない。直感的に生きることは自分に素直になって生きることです。しかし、注意してほしいのは、誰とはいえ何でも何でも自分の欲に振り回されて生きることではありません。直感的な感性を大切にするときに大切な重要ポイントの一つだけあります。気が進むことと欲を満たすことはそっくりではありますが、全く別物だということです。直感に従うというのは自分が好きだと感じることに素直になるということです。確かに気が進むと欲を満たすことはとても似合っている感覚であり、クレスな気持ちかもしれませんね。もう少し具体的に答えると、次のようになります。気が進むことの具体例。私は読書をするのが好き。私はテニスをするのが面白い。私は友人とおしゃべりするのが楽しい。私は好きな人と一緒にいると嬉しい。親にプレゼントをして喜んでくれると喜ばしい。これが好きという感覚を始めとした気が進むという直感的な感性です。自分の気持ちにとても素直に正直に感じていますね。しかし、それに対して欲を満たすという感性は次の考え方です。欲を満たすの具体例。私は身を張ってブランドにもかった。私はモテるという才能がある。お金持ちになって人から羨ましく思われたい。私は人に対して価値まで意識している。本当は寂しいな苦労している。価値のないなバレると感じながら嘘をする。すごい人と思われたい精神がある。侮辱されたくないから天才を気にしている。これらの感情は欲を満たすことが大事になっています。大変な人を気にしているものです。直感的でも正直でも素直でもありません。 自分の正直で素直なことで行動すること、自分の欲望に任せて行動することは、似通っていても実は大きな差があるわけです。気が進むことと進んでやっていくことの大切ですが、欲に振り回されないということを前提にしておくことです。気が進むことは欲を満たすことと直結ですが、わずかな違いを受け付けるようになることが安定的になるということです。気が進むことはしても欲を満たす行動には注意する。直感力を鍛える30の方法、その19、経験はしないくらいならした方がいい。良い経験も悪い経験も自分の肥やしとなる。直感が働くその相手には膨大な方も記憶があります。普段は潜在意識の中に渦を忘れてしまっていると感じています。しかし実は忘れておらず、その時の話を出すと、そんなこともあったなとしっかり思い出しています。普段思い出す記憶は氷山の一角にすぎず、その水面からは膨大な方も記憶があります。直感が働くのは過去の水面から隠れてしまっている膨大な方も記憶のおかげです。記憶が失われることのないことを前提に考えれば、経験は今のうちに伝えておいた方が将来のためになります。人生は選択の連続で行動しようかどうしようか迷うことがないです。わずかなお金や無料で体験できるなら、ためらわずに行動すればいいのです。経験はしないくらいならした方がいい。そういう良い経験も悪い経験も関係ありません。どちらも頭の中の中のデータとして記憶に残り、その記憶が今後の人生のための良い知識として働きましています。良い知識や知恵があるのは当然のことながらたくさんのインプットの前提としてあるからです。たくさん経験して、たくさん勉強して初めて直感的な反省が得られるのです。それだけ知識や知恵も働くようになります。直感が働かない人やインプットがない人は大抵経験不足であり、勉強不足な人なのです。経験はしないくらいならしておくようにすることです。その経験が自分にどうやらなのか何の意味があるのか後回しで、とにかく良い経験をしておく方がいいのです。良い経験も悪い経験もあるのを増やしておくのです。たくさん勉強して、たくさん経験を積んでいく。直感力を鍛える30の方法、その20、直感人は予定外の出来事に楽しさを生み出すことができる。計画的に生きる人は計画通りに進まないときが済みません。旅行に行くときは計画を聞き立てて、実際にその通りに動かないときが済みません。予定内の出来事が起こるものならその現状に困るではないか、と思います。直感も何もないため、思った通りに進むと思い込み、予定通りに行かないとすぐ、イライラし始めます。特に時間に知り合いの日本人は時間に正確になりすぎて、予定内の出来事に大変弱い自信になっています。外国で出版されている本には、日本人は時間に知り合いであり、予定内の出来事に大変弱いと書かれています。私は同じ日本人として日本人を見ても、確かに時間に正確になりすぎて、想定内の出来事にとても弱くなっていると感じます。その点、欧米の人はゆったりのんびり考え、ゆとりがあります。欧米人には直感的に生きる人が多く、何でも面白く楽しいことになります。私がアメリカに留学していた時も、授業中に教科書から内容が出ているような選手もそのまま話を進めてしまいます。想定内の出来事も一つの出来事として捉えているようです。バスの現状にはどうなる50万円周りにしますと言っても、そうした予定内の出来事を楽しめると心を躍らせます。結局楽しく感じるのは心の在り方考えから次第です。同じ時間の過ごすなら、今すぐに楽しく時間を過ごしたいものです。旅行に限らず、恋人のデートや人生の中でも予定内のことが起これば、楽しむように考え方を変える方が得るのです。予定内に限らず、予定内を楽しみに変えてしまう。直感力を鍛える30の方法、その11、相説明が下手な人は往々にして言葉だけを使って作用します。あること言葉だけを言われ十分に説明ができると思っています。しかし説明される側としては初めてクレープシートのイメージがありません。言葉だけを使って説明をされてもインプットがないのです。こんなに説明しているのにまだわからないのか。このように理解できない人は悪いかのようにします。しかし理解ができない原因は実は教える人の下手からです。教える人の下手から相手にまく伝わらず、なかなか話が前に進まないのです。一番の理想は実際に体験してもらうことです。しかしなかなかそうもいかないのが現実です。事前に理解できて具体的に説明できる方が側にとっても真実なのです。直感的な人は言葉だけは説明しません。言葉と想像を混ぜて説明をするのです。絵を描きながら説明することで具体的になります。また質問する側の質問ポイントを描いた対応を使って指摘できますから、より質問がしやすくなるのです。絵を描いて見える形に直感力を鍛える30の方法、その12、迷いを捨てると直感的になる。物を買おうかどうしようか迷えば迷うほど決断できなくなるのが人間です。考えすぎると決定まりを探し出すようになり、どうも決断しないことで偏りがちになります。迷うことは直感的ではありません。これだ、という直感がある瞬間的にインプットを空間です。迷いに迷ったあるゆっくりこれだと直感になることはないのです。常に直感は一瞬の出来事です。いつも迷うことが習慣になっている人は直感に正直になって行動しにくいのです。直感的になるためには思い切って迷いを捨ててしまうことです。でそれも最初に一番の選択して、ただ不安になって別の選択に変更すると結局一番の正解ということがあります。ただし、インプレッションは概ね正しいのです。そういう世界でも、当時から考える、どこを考えると、相手そうなった方が負けてしまうと言われています。考えることを余計なことを考えるように、複雑で混乱してしまうのです。よく考えすぎると余計にわからなくなってしまうものなのです。迷いを捨てるというのは余計なことを考えず、素直に正直に行動するということなのです。ただし、インプレッションで決断する。直感力を鍛える30の方法、その13、神様は努力する人の背中に後押しになれる。直感は行動する人に与えられる神様からの支えです。こうした方がいいんじゃないのと一瞬ですが、ささやきが聞こえています。それは何となくという感覚であり、気が進むという感覚です。あることで済ませようと誰かが励ましているような感じです。しかし、誰でも神様がささやいているわけでなく、行動する人に限定されます。神様は一生懸命行動する人だけ協力したくなります。あなたがもし何も行動しない人ならどんなにお願いしますと言っても手伝ってくれません。というように手伝えないのです。神様は行動する人の手伝いしかできません。まず、あなたが行動しなければ行動を手伝いたくても手伝えないのです。神様は直接を後押しする方が得意なのです。あなたがまず行動しないと後押しもできません。一生懸命努力をしてやらない人に神様は同時に後押しをしてくれるのです。まず行動して神様に後押ししてもらう。直感力を鍛える30の方法、その14、いい経験も悪い経験もなく、あなたが自分勝手に解釈していくだけ。直感ではどんな経験も大切です。苦い経験、甘い経験、楽しい経験、面白い経験、嫌な経験も全てです。たくさんの経験が記憶として頭の中に蓄積され、今後のあなたの強さへと変わります。笑った経験だけでなく、悔しい経験や苦い経験も実はあなたの前に大きくなっているわけです。そう考えると、どんなことが起こるか自分は常に順調でうまくいっていると考えることができます。何事も前向きに考え、損したと考えるくらいなら、勉強になりいい経験をしたと考えることです。性格の悪い人になったら、自分がこんな人にならないようにしようと、反面教師として考えて自分の親しみします。で、それで答えを間違えれば、そこが自分の弱いことだと分かります。考え方と気持ちの持ち方で何でも順調にうまくいっていると考えることができるのです。世の中にはいい経験も悪い経験もなく、実は人間が自分で勝手に弱いと解釈しているだけのことなのです。順調にうまくいっていると考えれば何でも自分のためになっていることに気づくのです。順調にうまくいっていると考える。直感力を鍛える30の方法、その15、正しい経験をしようと応用力とつながっていく。一つだけの経験に考えてしまっては直感の話になります。一種類のものとしか経験していなければそれだけしか知らないということになります。直感とは過去の膨大な記憶を想像して失われる状態の一角です。過去の膨大な記憶が全て同じ種類のことなら話せば応用力が弱くなります。経験はどうせならいろんな種類のことをしておく方がいい。正しい経験をしているとそれだけ知恵を記憶してものと客観的に見ることができるようになります。一つのことだけに集中して判断的になるように知恵を記憶が見られる方がより正確に直感も働きます。よくないなら、今は盲目も少なくとしか見ることができないからそうなってしまうのです。一つのことだけに焦点のように全体を通して一つを見る方が冷静判断ができるようになるのです。私は今や人生人間関係などについていろいろ本を書いていますが、これは過去の経験や色んな本を恋愛関係の本だけでなく、人間関係の本や他についての本、別についての本、自己についての本などです。心理学や哲学書、政治学などの知識を読むとしているおかげで、自分の本を書くことができています。そのおかげで判断的になず、いろんな方から物事を読むことができるようになります。私がいろんな種の本を書いているのは、いろんな経験とたくさんの種の本を読んできたことになるわけです。どうせならいろんな経験をしておきましょう。やるかやらないかと思えば、迷わずやる方がいい。お金が当たらず経験できるというなら、なおさら取り付けてもいいです。元が当たらず、体験ができるというのは美味しい話です。たくさん経験しておく方が、広がる望みが広がるになります。ここの知識を知らずに、水の本なのです。正しい経験をする。直感力を鍛える30の方法、その16、物質的なものを捨てると精神的なことになる。部屋の中にたくさんのいないものはいつかあなたの中から直感力を奪っています。いないものを見ると、いつか片付けなきゃ、なんとかしないと、と一瞬ですが、頭の中で考えています。一つ一つは小さなことでも何度も何回も繰り返さずに重ねると結構なストレスとなるのです。これがあなたの直感力を生み出す原因になります。頭の中はできるだけ空っぽにしておき、つまり気持ちや考えがすぐ分けるようにしておかないと直感もできていません。部屋の中のものはできるだけ少なくした方が快適です。少なければ少ないほど考えなければいけないことも少なくて済みます。目の前の仕事に集中しやすくなります。捨てることで精神的なことという、直感、集中、持続力、やる気、元気、耐えられるようになります。捨てることは得ることでもあるのです。物を捨て精神を得る。直感力直感的な人は自分が成功するように自分が成功させます。他人の仕事の協力者に手伝いをしたりして人のために動くことができるのです。人間はつい自分のことだけ考えてしまい、人のようになりがちです。自分さえよければそれでいい。そう思って自分の成功のことだけに頭がいっぱいになってしまうのです。しかし、そういう人は決まって成功はできません。 他人のことを考えずに自分のことだけ考えている人に人は誰も助けてあげようと思わないのです。ましてや友人がいたとしても仲間というより利用できる人と考えてしまうのです。利用者が側にしてみればもう恋上付き合いを続けたくないと思うことも当然です。協力者がだんだん彼ら一人気になった人が成功を手に入れることはないのです。直感的な人は仲間を先に成功させることで自分も成功します。他人のために協力してそこで得られた知識や人脈で自分の人生を切迫させます。決して利用しているわけではなく他人のために仕事をしたとしてそうなってしまうのです。他人のためというのは実は自分のためでもあることを直感的な人は知っているのです。他人のために協力する。直感力を鍛える30の方法。その18。直感人は得られることが多い方を選ぶ。勝利は必ず勝ち負けと勝敗が分かります。普通なら当然勝ちたいと思うことです。しかし直感人はそうでもないのです。直感人は直感的に勝ちより負けの方を選びます。それは勝つことより負けることの方が得られることが多いのを知っているからです。直感を大切にする人は勝つことより負けることが多いことを選びます。それが結果として負ける方を選ぶということになってしまうからです。勝利を勝っていくことはせずむしろ負ける方を選んでいきます。負けることでなぜ負けたのかと考え原因を探し出し改善に努めます。直感人は後々に必ず強くなるのです。負ける原因を改善する人が強くなるわけがないのです。得られることが多い方を選ぶ。直感力を鍛える30の方法。その19。後になるほど直感力は鈍るもの。直感が役所を同じように相手が上手な使い方です。生のようにずっと同じ状態にすることはありません。直感があっと極めていった瞬間的なことです。後から時間を置いてもう一度考えたときには直感力が鈍ってしまい、しっかりした問題を読んだ瞬間に答えがあったと思い浮かぶときがあります。しかし後から考えてみると違う。ちょっと待てよ。やっぱり違うような気がすると違う回答を選んで書いてしまいます。しかし結果はやはり最初に選んだ答えの方が正しかったということは何度も経験しました。直感的というのは概ね正しくあと極めてあと消えるものです。あとなるほど直感力は鈍るものです。極めたその瞬間に行動に移してしまい信じることが一番直感に従った行動だというのです。極めたその瞬間に行動する。直感力を鍛える30の方法。その30。さらに直感力を皆さんに見たいのをあえて選ぶ。人間は今まで経験したことのないことには直感の強さが入っていません。何せ経験したことのないことは過去も良くないということで直感も良くないわけです。せいぜい似ている経験が直感が生まれるということはあっても、実際に経験したときに比べれば劣るのです。さらに直感力を皆さんに体験ゾーンをあえて選んでいくことです。直感が一番喜ぶ経験は体験外に行われません。一番具体的であり応用しやすい数学記憶にも残ります。また、挑戦や浅い点というのは脳に新鮮な刺激を与え活性化されていく作用もあります。私もこうした理由が広がりまで経験したことのないことをあえて選ぶことを習慣にしています。自動販売機で選ぶものは今まで読んだことのないものをやります。レストランで行ってメニューから食事を選ぶときもできる限りまで口にしたことのないようなものをやります。賃料にという文字が社員であれば迷わずそれでいいです。発災点は初めてということもあるようになります。しかし、その反面に今まで経験したことのないらしい体験ができると思えば浸透あるようにしているのです。発行したときのことに社員になったことがある初めて経験するなどの感覚を出し続けています。あえて未体験ゾーンに飛び込む。直感力を鍛える30の方法。まとめ。その1。自分の直感を信じる。その2。直感力を磨いて潜在意識を活用する。その3。いい経験も悪い経験もして直感力を磨く。その4。嫌な経験もプラスに考える。その5。他人の基準にした選択より自分の基準にした選択をする。その6。わからないことはとにかく改善してみる。その7。あらゆる経験に意味があることを感じ取る。その8。その9。無駄を楽しんでみる。その10。幸せをわざわざ遠くへ求めようとしないようにする。その11。水に置くことは将来の事故としたと考える。その12。一つの正解に執着しないようにする。その13。人が見て褒められることに自分が楽しいと感じることをする。その14。なんとなくいいなと思ったら決断する。その15。自分のことは他人に決めてもらうのではなく自分で決める。その16。気が進むことには進んでやる。その17。中途半端なものより最も良いものをやる。その18。気が進むことはしてもよく満たすことには注意する。その19。たくさん勉強してたくさん経験を積んでいく。その20。予定内に何かするなら予定内を楽しみに変えてしまう。その11。言葉と想像を混ぜて説明する。その12。ファーストインプレッションで決断する。その13。まず行動して神様に後押ししてもらう。その14。順調にまくっていると考える。その15。腹の経験をする。その16。物を捨てて精神を得る。その17。他人のために協力する。その18。得られることが多い方を選ぶ。その19。極めたその瞬間に行動する。その30。あえて未体験ゾーンに飛び込む。